お答えください。私は愛して十字架にかかり、3日目生まれた主に期待しながら御言葉に期待というふうに思いますけれども、最初の1分動画を見ていただきたいと思います。今日からですね、世界教会史の5回シリーズがあるんですけど、1回目ですね、お願いします。
皆さん、こんにちは。今回のテーマは世界教会史1です。教会の歴史を大きく古代、中世、宗教改革から現代までと3つの時代に分けることができます。今回は古代の教会史についてです。イエス・キリストが昇天された後、ペンテコステの時に弟子たちに約束の聖霊が与えられ、エルサレムで教会がスタートしました。ユダヤ人からの迫害にもかかわらず、御霊の賜物の顕著な現れ、印と不思議を伴う宣教の働きを通して教会は力強く立て上げられていきました。やがてキリスト教の勢いを恐れたローマ帝国から激しい迫害を受けるようになり、パウロやペテルも殉教します。外においては迫害との戦い、また内においては忍び込む異端の教えとの戦いが許されました。しかし教会はそれらに屈することなく信仰を守り、新約聖書が完成し、信仰の基準となる使徒信条が作られるなど、教会の教え、組織、制度が整えられていきました。そして250年以降、ローマ帝国によるキリスト教全滅を目的とする激しい迫害を通った後、313年にローマ皇帝コンスタンティヌスによりキリスト教は公認され、信仰の自由を得ます。当時クリスチャンの人口はローマ帝国の半数に達したとも言われています。また392年にはキリスト教はローマ帝国の国教とされました。使徒たちの後、教父と呼ばれる人々が教会を指導し、多くの書簡や著作が執筆されました。また325年コンスタンティヌス帝が主催して行われたニケーヤ公会議から始まって、正当な信仰、神学を確認し、異端を退けるため公会議と呼ばれる全教会の会議が5世紀中頃までたびたび開かれます。第1回目のニケーヤ公会議では、三位一体の信仰に立つアタナシウス派が正当とされ、三位一体に反するアリウス派が異端として退けられました。4世紀の終わり頃まではエルサレム、アンテオケ、アレキサンドリア、ローマ、コンスタンティノープルの教会が五大中心地となっていました。しかし395年ローマ帝国が東西に分裂して、後は西のローマと東のコンスタンティノープルの2つの教会が主導するようになり、やがて6世紀の終わり頃までにはローマの教会の監督が第一と認められ、教皇と呼ばれるようになりました。また修道院が始まったのもこの時代、4世紀からです。そして476年西ローマ帝国は滅亡しますが、現在のフランス、イギリス、アイルランドなどヨーロッパのゲルマン民族への宣教が進められていたため、西ローマに代わって支配するようになったフランク王国もキリスト教国家となり、教会は発展していきました。それではまた。
はい、ありがとうございます。世界の教会史ですね、簡潔にまとまってましたけれども、これからシリーズでしばらく見たいと思います。聖書に入る前に、先週はですね、火曜日に、三男のヨハネが卒業しました東京の神学校の、今神学生の方と、それから聴講生の方と、そこを卒業した牧師の方と、その、それからその神学校の人と教師の方とか奥さんも含めて全部8名でも、神学生といっても若くないんですね。平均年齢は私より上なんですけどそういう方々が来られまして、で、平戸から月曜から来たのかな、平戸から回って、そして巡礼の旅ということで、浦上天主堂に行って、それから、外目ですね、外目を回っていかれるということだったんで、浦上天主堂のところで、説明をということだったんですね。先週話したと思いますけれども、 先々週ですね、私が東京行った時にちょっと、まあ、ヨハネと久しぶりに会ったんですけども、五反田の駅で、まあ、彼は五反田まで来てくれたんですけど、事務所は五反田に私があるので、そしたら、まあ、それでちょうど会った時に電話が入ってきて、何話してるのかなと思ったら、その進学校の世話の方で、事務係の方で、世話係の方、牧師なんですけども、その方がちょっと電話してきてて、まあ、あの浦上天使とはすぐそばだからですね、殉教の本を書いてるのでちょっと説明してもらえないかということだったんで、まあ、ちょうどいたからですね、導きを感じて、で、まあ、今回行ってお話をして、次の日はですね、外目に行かれたんですけど、一緒に参りました。でちょうど、今週その長崎がデンテラスホテルっていう、オバマ大統領も泊まった長崎ではもうちょっと一つだけ飛び抜けてるホテルがあるんですけども、そこで今回コンサートをするので、そのリハーサルをします。まあ、そういうこともあって、ちょうどそれは世界遺産になった、長崎のが世界遺産になったことで、そのコンサートをしてほしいということで、今まではそういうホテルでやるときでも、どっかで行ってでやるときでも、あんまり神様のことをキリストのことを全面出せないんですが、今度はなぜ彼らがあの激しい迫害の中、それでもキリストを守って、なんていうか隠れてまでキリストを信仰し続けたのかということで、向こうがそういう疑問を持ってきて、それをテーマにやってほしいことから、キリストを全面に出せるコンサートなんですね。まあ、そういうこともあって、ちょうど外見のところを回ることができて、一緒に行きまして、最初はちょっとね、お互い距離感があったんですが、最後はえらく親しくなりまして、非常に良かったと思います。でなんか神様が新しい関わりを開いているのかなということをね、すごく思わされました。それとは別に、昨日ですね、来週から夜の7時にですね、月1回第3日曜日を、一応基本的には第3日曜日と思ってますけども、ワーシップヒーリングサービス、礼拝ですね、コンサートじゃなくて、賛美の回収賛美を中心にした礼拝をするしようと思っています。でこれは、キャサリン・クルーマンが勝って1950年代から60年代にすごい癒しの奇跡が起こりましたけど、癒しの賜物でも癒しが起こったんですけども、それ以上に彼女の集会は賛美の中で奇跡がバタバタ起こるんですね。で賛美がすごかったんです。だからそのメッセージの前に賛美をしているその中で癒しが起こり始めて、でメッセージにも起こって、で知恵心の言葉とか癒しの賜物でもう次々に奇跡が起こっていくっていうことが起こったんですけど、そういう賛美の中で神様が直接働いて癒しや奇跡をなされるっていう、そういうことをあの神様に、それが私の教会の使命だと思ってますので、そういう賛美をですね、求めて始めたいと思っています。で今ね、東京湾東京教会が心ゴスペルっていういわゆるコンサートしてますけれども、あれも一番最初はね、本当にほとんど人がいないところでやっていてね、パウロ教会がこれでやってていいんだろうかと思ったけど、今非常に形が出てきてたくさん人集めになってきましたけれども、まあ、私たちもその最初からどういうふうができるかわからないんですけども、とにかく踏み出していくということで、来週から始めますからね、ぜひ集まってほしいんですけども、でその時にですね、この前のコンサートの時に来られた、8月の時に来られた神父さんがですね、昨日ですね、あの一緒にやるってことだったんで連絡をしたら、打ち合わせをしたいと言われたんですね。打ち合わせってことは、参加するというのも一緒にやるって意識ですよね。ちょっと突っ込んだ話をしました。マリアのこととかですね、でちょっと本音で向こうもこちらも話をして、カトリックの神父とこんなお話ができるのかってぐらいですね、かなり突っ込んだお話をしまして、まあ、私もはっきりね、本音のことを言いまして、カトリック教会行ってるマリアは明らかに聖書から連れてるからおかしいと、そういうこともはっきりお話をしまして、聖書に出てくるマリアっていうのは素晴らしい、ね、人となったキリストの母に選ばれた本当に謙遜な人だけども、まあ、そのマリアは天国で今のカトリック教会のマリアを悲しんでるって話もしたんですけどもね、まあ、そういう話もできて、非常に深く本音のところで話ができてとても良かったです。でその後一緒にちょっとしばらく賛美の練習をしたんですけど、スピリットがあってんですよね。で賛美をしながら、久しぶりに賛美の中でボロボロ涙が出てきましてですね、来週は楽しみだなと思っています。で何を話したいかというと、プロテスタントの他のグループとの関わりも開いて、来週にカトリック教会の方とも、その上っ面の交わりじゃなくてね、かなり突っ込んだ関わりができて、でしかも一緒にこれから賛美しようということになったんですね。だからちょっと面白いなと思っています。で、まあ、ここからは心密かに思っているのにおやげで言ってしまいますけども、私白馬賛美大会には当分出てないんですけども、予選にも出てないんですけども、今年はですね、その神父の方と組んで、参加しようと思ってるんですね。しかも単にオリンピックじゃなくて、白馬狙って参加しようと、久しぶりにそういうね、なんか何をしたかって、あそこでみんなに本当に礼拝の賛美をね、一緒に捧げて賛美したいなっていう気持ちが久しぶりに湧いてきてですね、 すごくね、面白いなと思っています。で、まあ、彼にもね、独自で出てもらいたいと思いますけれども、まあ、そういうことを思ってきて、なんかずっとですね、賛美隊を求めてきました。今山田とゴスペルクは素晴らしい賛美のチームグループですけど、賛美隊には賛美のグループですね、で伝道団体だと思ってますけども、賛美隊とはまだなってないですから、賛美隊、本当に強力な賛美隊、賛美隊はね求めてきたんですけど、なんか神様は賛美隊をいよいよ本当に立て上げてくださるなってことをね、すごく楽しみにしております。ぜひ皆さんもね、集ってほしいと思います。夜の7時ぐらいからですね、早ければ8時半ぐらい、遅ければ9時までですけども、賛美を中心にした礼拝です。礼拝ですから、生産も献金もメッセージも短く、癒しのことを中心にお話をします、ね、ぜひね楽しみにしてほしいと思います。なんか主がすごくこう外に向かって、なんか次の段階に教会を導いて、最初から言われてたことに対しての使命に向かって働きが始まってきたなっていうことを強く感じます。時が明確に変わった、今までも変わってたんですけど、ちょっとその小さな節目じゃなくて大きな節目になってきたなっていうことを思いますね、はい、それで今日の聖書に入っていきますが、今日は弟子への証明ですね。ルカの14章の25節から で25節に、さて大勢の群衆が、たくさん群衆がいたんです、イエス様の周りに。その群衆がイエス様と一緒に歩いていたんですけれども、その時イエス様は彼らの方に向いて言われました。だから群衆に向かって話された言葉です。でもそれは、26節と、それから、27節と33節の最後にこう書いてある、私の弟子になることができませんって書いてある、どこにも。これ何かって、つまりその前のことを果たしたら弟子になれるけど、そうじゃないと弟子になれないんですよってことで、つまりこれは3つのことを言って、群衆に向かって弟子への証明ですね、弟子への招きがなされたんですね。3つのことを言って、これは弟子に向かって言ったんじゃなくて、群衆に向かって弟子になりませんか、弟子になると素晴らしいですよってことで招きをされたんです。3つのことを言われた、その3つを今日はね見ていきたいと思います。で、1つ目は26節、私のもとに来て、イエス様のところに来て、弟子というのはね、イエス様についていく人、本当にイエス様を愛してイエス様についていく人、イエス様は私たちをこよなく愛しておられます。父なる神様は私を愛しておられます。命をかけて愛してくださっていますけど、その愛に今度は応答して自分も主を愛してどこまでもついていきたいと思う人、弟子の特権は主のそばに入れること、まあ、私が好きな言葉ですけどね、主の息遣いが聞こえてくる人、そばにいると息遣いが聞こえるんです。この一緒にそばで賛美しているとその人の声が聞こえます。その息遣い、例えば十字架のそばにいると、父よ彼らを許してくださいって時の父よって言った後に、その間が空く、その間が空いた時のふって吐く息、その時のちょっとした事柄を感じ取れるんですね。弟子というのはただ何ていうかな、言葉を聞くだけじゃなくて、本当に近くにいてその言葉に込められたその思いや願いやそういうものを感じ取ることができる、まあ、私の好きなことですけど、息遣いを感じれる、これが、ね、弟子の特権ですね。で、その弟子への招きの時に、一つ目は私のもとに来て、イエス様のもとに来て、自分の父、母、妻、子、兄弟、姉妹、その上自分の命までも憎まない者は私の弟子になることはできません、まあ、夫がないな、夫と思うんですけども、まあ、それですけどね、で何かというと、これは、まあ、家族、最も身近な人ですけども、でここで憎まないっていうのは表現で、これはヘブルの表現で2番目にするっていう意味があります。だからまず一番に神様をして、神様を愛して、神様を大事にして、その次に父や母や妻や子供を置きなさいってことを意味したわけですね。ただね、気をつけなきゃいけないのは、わざわざこのなんでヘブルでは憎まない、2番目にすることを憎まないってこんな強い表現をするのかというと、これ気をつけないといけないんですけども、自分は別に父や母ね、まあ、妻は子供でもいいですけどね、もう神様第一でってね、簡単にできるって思う人いると思うんですけど、それは危ないんですね。どうしてかというと、父や母を大事に思ってなかったり、妻や子供を大切に思ってなかったりしてないと思いますけど、まあ、そこそこだったら、もうすぐ神様一番でできると思うけど、そういうこと言ってるんじゃないですよ。これは10回の中に父と母を敬えって書いてあって、聖書の世界は家族をすごく大切にするんです。で、イエス様も妻に対してはキリストが教会をしたように愛しなさいって言ってるから、キリスト教会したのは命をかけて十字架であがなうことに愛されたから、そのように愛しなさい、だから本当に大切に思い、とっても大事に愛を持って愛しなさい、大事にしなさいって言ってるんですよ。だから憎まないっていうのは、その本当に大切な大事なものだから、憎むっていう強い表現を使うほど、それぐらいの気持ちを持たないと神を第一にできないぐらい大切にしてる、それを 憎むぐらいだ、それを2番目にして、それよりももっと神を愛しなさいなんです。だから父や母、妻や子供を本当に愛してなくて、まあ、別にそんな愛してないから、まあ、すぐ神様を愛するわっていうなら、そんなじゃないんです。妻や子供、父や母を本当に心から愛して大切にしていて、でもそれよりもそれを横に置いてでも心にキリキリと痛みを感じるけど、そうしてでも神を第一にするぐらい神を愛するってことなんです。もっと神を愛するってことなんです。だからですね、ね、で父や母を妻をこう憎み、憎んで私を第一にしなさい、よかった、お父さんお母さん憎みます、さよなら、一番神様っていうことじゃない間違いないでください、本当に間違いないでください、極端に言ってますけど、もしそうだったら、まず最初に神様は父母を愛しなさい、場合によったら許しなさい、祝福しなさい、大切にしなさい、そのもとに帰って共に過ごしなさいって言われることがあるかもしれません。そしてそれをね、でもその上で、でもその大切にできた、そのそれよりももっともっと神様を大事に愛しなさいということなんです。そういう意味なんです。だからヘブルの世界では憎みっていう言葉を使う、2番目にすること、わかりますかね。単なる表現って言ってしまうと、ね、軽くなるんです。そうじゃない、これそれぐらい大事にしているものを置いてでもっていうことだから、それぐらい憎む、2番目にしてでも一番に愛しなさいってことなんですね。これをね、どうだろう、覚えててほしいというふうに思いますね。で、私はですね、一番最初の街道だから今から何年前でしょうね、20年ぐらい前ですかね、あちこち行ったんですけども、日本中ね、世界中行ってましたけど、その時に北海道でね、リトリートがあったのかな、ちょっと正確に覚えてないんですけど、秋元特使も来られてて、で私も行って、で2泊3日ぐらいやって、最終日の時にね、いよいよ最終日、明日帰るっていう日にね、大阪から実家から電話があったんですね。父からだったんですけど、いや実はお母さんが入院したんだと、まあ、お母さん言わないでくれって言ったけど一応伝えておくって言って電話が入ったんですよね。どうしよう、乳がんだったんですよね。で私はクリスチャンになった時に、まあ、父母もクリスチャンです、まあ、クリスチャン、もともとクリスチャンホームですけど、本当にボーンアゲンした時に、まあ、父と母とこう、お父さんもお母さんもイエス様も信じてるし、自分も信じてるから、もう親の死に目には会えないと思った、献身した時にね。でお父さんお母さんもその話をしてて、両親ももういいよって、もう神様のために来たら天国で会えるんだからってお互い了解した。で自信があったんです私、別にそれでね、それでもう構わない。ところがね、母が入院したって聞いたでしょ。で私ね、実はね、また来んなんですね誰も信じてくれないけど、今は、昔ね、で末っ子だったからね、もう母といつも一緒に寝ててね、ずっとね、小学校4年生ぐらいまで寝たんでね、恥ずかしい話だけどね。でも本当にまた来んだったん でそういう時ね、えっと思ってびっくりしてね、そしてね、夜の集会覚えてるんですけどね、集会の報酬はちゃんとしたんです。その後ミーティングかなんかあったんですね。ミーティングの時ね、その場にいたんですけどね、もう誰の話も頭に入ってこなくてね、自分もわけわからなくてね、もうね、なんか頭がパニックになってのがあったんで、そういうのありながらね、私ね、なんて情けないと思う一方でね、うわあ、自分は母親のことをこんなに思ってたのかって、自分で自分にびっくりしたんですね。もっとね、冷静入れると思ったらとんでもなかった。それで次の日ですね、もう千歳空港ね、札幌から福岡空港に飛ぶ飛行機だったの、直接ね。それはそんなね、早くなかったんで、まあ、普通だったの、午前中だったと思うけど、そして、朝早く空港行ったんで、どうしようかって大阪に行く便に帰ろうと思ったで、お金はあったんです。でもうすぐチケット買おうと思って、買おうと思ったら整理に止められたんですね。はっきりそのお金はあなたのお金ではないですねって、プライベートのお金じゃなかったん、ちょっと公的なお金だった。私としてはこれで買って大阪に行けば大阪でちゃんとお金をもらえるから、言ったらもらえるだろうし、また長崎まででもなんとかできるから、とりあえず立て替えて後でやればいいと思ってた。でも私は当時お金に関してはある原則を持っていて、絶対人には言わない、それから借りたりは絶対しないという原則を持ってましたから、どうしても性能ストップを感じた。それでね、もう悩んでですね、こうカウンターの前まで行くんですけど、やっぱりね、買えなくて戻ってきてね、神様と交渉したんですね。でも神様、借りるってんじゃなくて、ここはとりあえず建て替える、で向こうついてから向こうでもらうかとかね、神様はそういうのは一切言わないね、それはあなたのお金ではありませんねって、それしか言わないです ね。で一生懸命いろいろ言うんですけど、ダメなんですね。で結局ね、買えなくてね、福岡に飛行機で飛んで大阪に戻れなくて、バスで長崎に帰ってきて、長崎に帰ってからね、夕方まで行かなかったけど、まあ、3時ぐらいだったかな、忘れた、夕方ぐらいかな、電話したんですね、大阪にすぐに。 私の父はね、父はあなたが強かったっていう、まあ、昔の世代ね、あの 2年前か90歳で手に帰りましたけど、あのそういう世代だからね、強い人だったんですけどね、ちょっとね、初めてですよ、これね、自分のことじゃなくてね、妻、奥さんの、お母さんのことでね、こうね、電話して、あ、ごめん、ちょっとあの今日行けなかったけど、お母さんどうって来たらね、最初にね、あ、誠かって言った後にね、そうか、帰ってこんかったかって、帰ってきてくれると思っとったって言ったんですよね。そういうこと言うと思ってないからね、そう言われた瞬間ね、もうなんか涙が出止まらなくなってですね、もう電話できなくなって、あーんとかじゃあとか言って切って、切った後すぐね、当時関西森さんだと思う、森さんに電話してですね、森さんちょっと行けないから行ってくれって言ったらね、まあ、関西の牧師みんなお見舞いに行ってくれましたけど、そういうことがあった。で、ここまでだったらね、単にね、あ、ちょっと残念だって話が、そうじゃない、この後なんですよ。これ12月なんです。12月の結構後半なんです。で、1月から全くそんなことと関係なく、関西で定期的に秋元牧師も来られて、私も行って、毎月集会をすることがそれから 1,2 年間続いたんです。実はちょっといろいろ事情があって、で、私も行かなきゃいけなくなった。つまりそれから毎月行くことになったんです、大阪にね。で、関西で泊まればお金かかるでしょ、ホテル代が。実家に帰ればお金かからないでしょ。だから実家で泊まることになった。で、1月すぐに、結構早くあったから行ってすぐね、私病院に行ったんです。で、あの乳がんの手術で切ったんですね、お父ちゃんね、片っぽだけ。それで手術して1週間経ってなかったと思うんですね。で、行ったらですね、母は全然元気でした。心配して行ったけど、なんかこっちが逆に励ませる感じで、あ、えらい喜んでくれました、私が来たら。で、2番目の姉ちゃんがですね、まあ、誠が来たらそんなに喜ぶんかと言いながらですね、えらい喜んでくれた、ね、そして、あの一緒の部屋の人がいて、その人に聞いたらですね、面白いですね、いや、お母さんに慰められてます、私の方は全然病は軽いのにね、お母さんが手術に行かれる時にね、行ってきますと手を振られて、逆に私のために大丈夫ですかって、安心してくださいって言って、お祈りまでしてもらって、ね、そう言ったんですよとか言って、ああ、そうでしたかって言ってね、それでね、で、お話をした後、最後にですね、あの、まあ、お祈りもして、最後に、じゃあ帰ろうかって言ったらね、あ、誠ってね、見てみたいかって言ったんですよ。何をって言ったら、いや、手術の後ってね。で、お世話になったね、長い間、手術つけた人ですからね、あ、見てみたいって言ったんですよ。それでね、母がね、パッと胸を開いてくれたんです。で、当時60歳代かな。でも女性ですからね。で、胸切ったでしょ。その後に言わせてるんですけどね。もう無残。あまりにも無残。もう本当に無残で。ちょっと見えなかった。一瞬見た瞬間、パッと目を背けて、もういいって言って、もういいって言ったんです。もうちょっと見れなかった。そしたら母はね、笑ったんですよね。それ、バカ笑いじゃなくてね、にこやかに。はあ、あんた牧師やろう。まことって最初ね。まこと、あんた牧師やろう。情けないなって言って、大阪弁でね。情けないなって。聖書に書いてあるやん。外なる人は日々を捉えて、持ちない人は日々当たりにされますって。なあ、牧師やろ、しっかりせんまとか言ってね、全然明るいの。その時にね、あの時帰らんでよかったって本当に思ったんですよ。帰ってたら帰って心配かけて、こっちが不安になって帰って迷惑になった。で、その時にね、いやー、クリスチャンってすごいって思ったんですよ。イエス様を信じてるってことは、こういうことかって。なんかね、ものすごい逆に私は励まされたんですね。で、皆さんですね、ある時は、その父母よりも神様を愛して第一にするって選択をして、でもそれは結果的に、まあね、それは父母を2番目にするってことは、ですから本当に父母をもっと深く愛せるようになるんです。だって神様は愛の方で、神様の方が私が父や母を愛するより、妻や子供を愛するより、父や神様を愛しているから、その神様を第一にすれば、その神からの愛をいただいて、もっと深く、もっと強く妻や子供たち、父や母を愛せるようになるんです。これをしててください。二番目にするってことは、だから、今まで、ね、憎むほどにして二番目にしたから、結果的に、ね、母が妻をないがしろになったら、もっと愛せるようになります。これをね、どうぞね、しっかりね、覚えてほしいと思いますね。これが一つ目。で、二つ目ですね。自分の十字架を追って私についてこないものは、私に弟子になることはできませんってことを書いてあるんですね。で、ここで、その、十字架を追って私についてこなさいって書いてあるんですけど、自分の十字架って書いてあるんですね。自分の、人の十字架じゃない。で、自分の十字架ってのは、まあ、砕いて言えば、自分の、使命とか役割とか、イエス様が人じゃないですよ。イエス様があなたに任せられる十字架。働きとか使命とか役割、分かりやすく言えば。で、それは実はね、首輝を安く、庭借りって書いてある、実は軽いし、心を定めて引き受けると、 神の助けがあるから追えるし、実は面白いんです。ダイナミックなんです。ただしサタンがいるんです。そして追おうとすると必ずサタンが、ね、あっちの水は甘いとって、あの人の十字架の方が楽しそうとかね、こっちの方がいいねとかね、なんであなたばっかりこんな目に遭うのとかね、サタンが言ってくるんです。特に祈りを失うとサタンの声は激しく大きく臨床して聞こえてくるようになります。どうぞ騙されて神の人生を失わないように気をつけてください、ね、来るんですね。例えばルツ前田さんはこの前ね、子供とカンボジアの子供に連れてきましたね、言って実家に来ましたね。あの91歳のお母さんとこ行って本当に良かったですし、みんなと素晴らしい交わりしてね、泣いておられましたよね。笑いながら泣いておられましたよね。本当にいい時もしました。でも彼女は最初、若い頃というと今も若いでしょうから20代の頃20代の頃ですね、ユーズデミッションという、ね、あのグループでフィリピンに行って、フィリピンが自分 の、 その北高井郡の昔の姿によく似てて、すごい懐かしくなってここに来たいと思って大好きになった。でその時にそのグループのリーダーが神様に、あなたをどこに神が召しているか聞きなさいって言われてね、お祈りしたらカンボジアって示された。でカンボジアはものすごく怖かったんですね、当時ね。ポルポトがまだ生々しかったからね、もうポル終わってたけど、まだちょっとそのね、あの名残が生々しかったから、そして彼女はね、カンボジアって瞬間ね、怖いと思ってね、嫌だと思ったんですよ。でその結果あのリーダーがね、あ、もうそれは人に言わなくていいから心に刻んでおきなさいって言ったんだけど、人に言わなくていいからってそっちが聞こえなかった。あ、よかった、もうこれで誰も言わない、忘れようと思って、本当に忘れたんです、完全に。それぐらい怖くて嫌だったんでしょうね、神様はっきり示されたのに。そしてその後、まあ、いろんな事情があって、あの私の教会バプテス教会のね、宣教師の秘書をしてたんですけども、うちの教会に移ってこられた。そしてその後に、一緒にフィリピンによく行ってね、フィリピンで働きをしようと思った時に、インドのベンジャミン・コマラパリさんという方がやってきたんです。ちょっとね、突然だったけど、インドの方です。でこの方が3回集会したんですね、長代とここともう一つね、3回。でちょうどその時通訳がいなかったから、で彼女が、あの前田さんが通訳をして、で小渕さんの家がまだ長代にあったので、長代じゃない、八神にあったので、八神に泊めてもらって、でその八神まで行く途中に牛右衛門っていうね、ステーキ屋さんがあったんで、ステーキ屋さん、ステーキな店ですけども、そこに行ってですね、食べた、よく覚えてます。でね、3つの集会全部ね、インド人なのに話したことはただ1つ、カンボジアの孤児の話たち、写真まで見せてやったんです。もう90分間延々とカンボジアの孤児の話をしたんです、3回とも。でこの車で移動中もずっとカンボジアの話で、あのギュエモンでステーキ食べてる時もその話が、私があえて意識も今で覚えてます、これカンボジアの話はせんと思ったんでね、ちょっとインドの話を聞いたんです。インドの子はどうなんですかとか、ちょっとインドのことを振った、その振ったことに一言答えてくれました。一言答えて、次の瞬間カンボジアいやもう強烈に覚えてるんですよ。でなんでカンボジアの話ばっかりするかなと思ってたんですよね、よっぽどそれに重荷があるんだなと思ったんですけども、そして送りました。そしたら前田さんが来たんですね、私のところに。暗い顔して、もうよく覚えて、本当に暗い顔して、最初に言った言葉はね、違いますよね、木原牧師って。何が違うんだよ。いや、ですね、私、若い頃、ユーデミッションでフィリピン行って、リーダーがね、祈りなさいってカンボジアって言われたことを思い出してしまったんです。そういった本当に思い出してしまったんですけど、違いますよね。カンボジアじゃないですよねってこう言うんですよよっぽど怖かったですよね。だから、ああそう、今度ちょうどカンボジアとベトナムにチームが出るから、とにかく行ってごらんって言って、そんなね、まあ、恐れないでいいから、嫌だったら嫌だって神様に正直言って、でもどうなんですかって聞いてごらんって、行って現場に行って聞いてごらんって、そこで神様がちゃんと答えてくれると思うからって、で彼女は言ったんです。で森田君のチームでね、よく食べたそうです。平牧師が、天国に帰った平牧師が言ってました。あのチームはよく食べたって、ね、ところが彼女はね、カンボジアの時は断食してたそうですね。そしてね、祈ってたらね、そのカンボジアがね、フィリピンと同じでね、昔の北高井郡に似てた。なんだここだったらいけると思って、そして今度あのキリングフィールドってね、今すごい綺麗になってますけどね、骨だらけの骸骨だらけのところね、ちょっとすごいところですけど、今は綺麗になってますけど、当時はそんな綺麗じゃなかった。昔はね、そこに行った時にね、確認ができたん、ここだって。で神様祈った、分かりましたって、神様、私はもうここに来ます、ここにあなたの生涯を捧げますって祈ったん。 そしたら帰る時ね、目の前にダブルの虹が出たんですよ。雨が降った後にものすごく大きな、で彼女行くことになった。でも最初は嫌だった、忘れたかった、ね、でも彼女はカンボジアは間違いなく神の召しだった。カンボジアの召しと使命に生きること、この十字架は彼女の十字架、私の十字架じゃありません。あの時々行くことは言われますよ、でもそこに行って住むことは私の十字架じゃありません、彼女の十字架だった。でも本当にその十字架を引き受けたら、途中でね帰ってきた時 NBC が取材に来て、それを6時か7時のニュースでやってくれて、ちょうど帰った時にやってくれて、お母さんと一緒にそれを見て、お母さんがね、猛烈に反発したお母さんがね、びっくりしてね、あんたこんなに働きしてたんかって、そうよって言ってね、そうかって、これ献金とか言ってくれたんですね。そしてその時にイエス様の話はそこで信じたの。お母さん教会なかったからね、残念でしたけども、イエス様信じたんですよ。そして今回は反対、猛烈に反対した兄弟家族がみんな集まって、子供たちを大歓迎してくれて、本当に間違えてきたわけですね。あのね、自分の十字架をしっかり受け取るとね、神様を助け、神の奇跡を見るんです。これ、ね、引き受けなかったらどうなるかというとね、引き受けなくても、神様の愛は変わりません。助けは来るでしょう。でも主の息遣いは聞こえません。助けを叫んだら助けてくれますけれども、ね、それは叫びません。神様愛の方だから。でも本当に神様の十字架を引き受けて、そこで見る、あの自分の力じゃ追えないから、本当に主の助けもあるけど、そして主の力とか主の奇跡とか主の特別な恵みというのは違うんですね。これ、ね、これをねできてほしい。これ2つ目ね。そして3つ目が33節、そういうわけであなた方は誰でも自分の財産全部を捨てないでは弟子となることはできません、私に弟子することはできません。財産全部を捨てろ、これを聞いてって思う人と、助かったと思う人ですね。助かったの人は第三伝部、はいもう簡単とか言って言うと、って人があると思いますけど、そういうことっていうんじゃなくて、この第三っていうのはもちろん、まあ、第三、いわゆる第三経済とか持ち物もでしょうけど、自分の時間、自分の賜物能力、自分の心、自分の人生を神の手に完全に明け渡さないと弟子にはなれませんよっていうことを言っている。でそういうわけでってのは、その前に書いてある、その前に書いてあるのは28節からで、最初は塔を築こうとするときに、まず座ってか、ね、ちゃんと完成できるかどうか、お金が10万あるか確認するでしょって、ね、費用があるかどうか、で費用がないまま耐えたら途中までできてしまってもできないから、みんなに仇られちゃうと、ちゃんとお金があるか確認する。次は31節から、ね、1万人しかいなかったら、2万人の敵が来たらね、1万人じゃ勝てないと分かったら、ちゃんと講和を求めるでしょって、ちゃんと計算してやるでしょって言ってるんだ。それを言った上で、本当に弟子になるには全部明け渡さないとダメですよって言ったんです。私たちが神様の働きをしたり、神の人生を歩めたり、歩むときに自分の力じゃできないんです。全部明け渡すと神様が全てとなるんです。そしたら、だからね、神が全てとなるとね、奇跡も不可能もなくなるんです。あ、奇跡は不可能がなくなって奇跡が起こるんです。神の恵みとかが、愛が流れ出すんです。私たちに愛することはできませんが、愛することはできるんです。聖霊がおられるから、神に任せると神の力が流れるから。限界っていっぱいあるんです。でも神様が見殺されたら限界ないと超えちゃうんです。神に明け渡してしまうと、明け渡さないとそれは無理です。あなたの努力に応じてきます。あなたが頑張ったことに応じてやっております。あとプラス運がいりますけどね、これはあります。そうですね。で、例えばですね、ね、1日24時間ったら、ね、12時間は神様分かりました、もう任せます、あとの12時間私のもの、ここには何も言わないでそうなってくると、それでも神様はね、安心してください、だからといってあなたを見捨てたりしませんから。しかしその12時間はあなたの努力と頑張りで応答するけど、神様の特別な介入っていうのは普通はない。必死になって求めた時は来るけど、それぐらいですね。全部明け渡したら全ては神様の手の中で行くんですね。例えばですね、いろんな人いますけども、ハドソン・テイラーね、有名な。ハドソン・テイラーは中国宣教した人です、奥地のね。で彼はですね、当時はね、イギリス人とはもうきちんとある格好してですね、宣教もやってたの。ところが彼は中国に当たって、全く中国人と同じ服装をして、中国人の髪型をしてやったの。そしたらですね、彼をバックアップした宣教団体がね、彼を支えたサポートした宣教団体がね、怒ったんです。そんなことをするなって言って、でも彼は、いや私は中国人の中に入っていきたい、しかも奥地にも行きたいって、危険なのよね。だから全くそうして、そしたらですね、 それを続けるならサポートを切るって言って、で彼は続けたから切られたんです。お金なくなったんです。でも神様を愛して彼は中国に見されてるから、それをすることが御心だと思ってそれをやった、自分の側を通したんじゃなくて本当にそれが主の御心だって、キリストはそうされたように私もそう生きたいって言ってやったんですね。そしたらね、あの映画があるんですが、感動的なシーンがあるんですね。あのね、一通の手紙が届くんです、イギリスから。誰だと思いますか？ジョージ・ミューラーですよ。秋元牧師の大好きな個人を設立、ジョージ・ミューラーから手紙が届くんです。1回か2回しか会ってないんですよ。ジョージ・ミラーが ね、神様が私に示されましたって、あなたの働きを助けなさいとって、神様があなたのことを覚えてらっしゃいます、ね、あの神様があなたを守ってくださるから、あの、ね、あのその働きを、ね、主にやって続けてくださいって手紙を書いてあってね、で、ね、神が天の窓を開かれたから書いてあった、その言葉とね、そして献金を送ってきたんですよ。結構大きな献金を。それで働きが進むんです。あんまり感動してませんね。いや、これ私はね、ものすごい感動するんですよね。イギリスという国のね、やっぱりその、なんていうか、その、歴史の強さっていうかね、こうね、ミッションの国の、ミッションした国のすごさですね。それとね、あの、上海に何回か行くんです。そして中国に戻って本格的に宣教するんです。上海に何回行った後に戻ってきた時に、フィアンセみたいになった人がいるの、フィアンセのような人が。その人は、まあ、根っからのイギリスの人で、いい人なんですけど、彼に聞くんですね。上海には、中国にはこういうおトイレはありますか、こういうあれはありますかって聞くんですよ。でもちろんそういうのを作って宣教できるけど、彼はそういう意思は全くない。中国人と同じように入っていってそういうふうにやろうと思ってるから、いやあるにあるけど僕はそうしないこうするいや私はそうじゃないといけないわこう言っていろいろ話をして、じゃあ私はあなたと一緒に行けませんって。で彼は好きだったんですね。一生懸命説得してダメだったので、結局最後に彼女はあの私はそういう働きはできませんって言って去っていくんですね。で彼は打ちしがれてね、中国に来るんです。ところが中国の奥地全教で奥地に行くでしょ。奥地になんかイギリスにいるわけない。ところがね、奥地に入ったらね、イギリスの女性がいたんですね。でその人と結婚する。でその人は中国のことをしていたから宣教するのにドンピシャだったんです。まああのハドソン・テルはね再婚してますけど、その人とね、その奥地の選手宣教の土台を作るの一緒にずっと。これはね、あの境内と伴侶、これは皆さんの宣教する上でねすごく大きいんです。実はその2つとも彼はね捧げちゃった。その結果神様から支えられて最高のものを受けた。捧げなくてもね、サポート受けながら宣教ができたでしょう。妥協してその人と一緒に来てそういうイギリス人的なことができたでしょう。それでもそれなりの働きを神はされたと私は思っています。神愛の方は。でもあの奥地に行ってあれだけのすごい働きをした、ああいう働きは起こらなかったでしょう。本当に神に任せるとね、神が伝えてくださるんです。で、せっかくだからもう一人ね、フランス語ダビエル日本に来た、ね、日本人よく知ってますよね、ダビエル。彼はですね、当時ね世界で一番ね一番有名だった大学がパリ大学なんです。パリ大学の青年教授だったんです。もう将来約束されたパリ大学青年教授がフランス語ダビエルです。そしたらね、授業ある時ね、授業やってたらね、年配の人が座ってた。年配の人は授業終わったらやってきてね、彼に聞くんですよ。先生、ちょっと質問があります。はい、何ですかって。いや、ね、この世の富を全てもらってもね、もしこの命を失ったらどうなるんですかって言ったんですね。はって言ってね、ちょっと待ってください。よくわからないから来週までに調べておきますって言ってね。そういう質問をね、何回も繰り返すんです。で3週間、4週間にね、彼が言うんですよ。ダビエルの方が。あなた、その答え知ってるんでしょって。はい、知ってます。何にもならないってことですって、ね、で永遠の命。それで今度はね、ダビエルが聞くんですよ。どういうことですかって。で永遠の命です話をするんです。キリストの話を。それがフランシスコ・ロイオラ、イエスがイソフテシャの。でロイオラが話す。それでね、若き青年教授の、ね、ダビエルはね、そのロイオラの話を通してキリストを信じるんです。死にと終わらない。彼はそのいいですか、単に教授だって将来約束されたんですよ。もう当時で最も世界で最もトップの大学の若き青年教授で将来約束するの、それを全部捨てるんです。そして彼は神父なんですね。我々が宣教師ですね。イエズス会の指導者になって、そしてロイラともにイエズス会を作って日本を目指すんです。で中国に行ったのもね、日本をもっと宣教するために中国に行かないといけないってことで行って、ここで死んじゃうんですけど、ね、日本やるわけですね。で彼はその後世界、特に日本まで来たでしょう。 でもし若き青年教師でもね、生活はできたり祝福されたでしょうけども、日本に来ることはなかった。全く違った人生だったよね。で彼は後悔してないと思いますよ。本当に日本に来てですね。で何かというとね、明け渡すと神が最高のものを与えてくださるんです。これは、これね、これは弟子なんです。なぜか弟子っていうのはね、主の近くにいるんです。でいいですか皆さん、あなたのことを一番知ってるのはあなただと思ってますか？とんでもありません。あなたのことを一番知ってるのはイエス・キリストです。そして父なる神です。聖霊様です。あなたのことを一番知ってるのは誰ですか？イエス・キリストです。聖霊様であり父なる神様、三位一体の誠の神様です。この本当にあなたを命かけて愛してくださったこの方を何よりも第一に愛し、そしてこの方がおっしゃる言葉に従って十字架、つまり使命や働きを引き受け、いいですか、人と比べなくていい、人のことを振り回さなくていい、それを引き受け、そしてこの方にも全部明け渡してしまったら、あなたを本当に愛している方はあなたに最高の人生、一番あなたが輝く人生、そしてあなたにとって神が用意した人生を生きる。でこれは自分で努力して頑張って開けるものじゃない。努力がどうでもいいと言ってんじゃありません。でも神様に任せたときに、その子での努力っていうのは神様に言われた言葉でしょ、ね、争点を中心にするように努力するとかね、分かりますってこと。だからちょっと違うんですよね。で、それが弟子なんで、弟子だとね、イエス様の繰り返しの息遣いが聞こえるんですよ。主の愛を感じれるんですよ、深く。で、その人生をね、神は導こうとされる。で、今日、なんかここ開かれたんですね、なんか本格的な歩みが始まっているときに、イエス様は私たち一人一人に弟子への招きをしています。ああ、もう一人最後に前田さんもね、実はね、明け渡しときあったんです。さっき言った、イサハバプテス教会のディーン宣教師という方、長崎バプテス教会かな、ディーン宣教師という方の秘書だったんですね。本当に愛されてました、彼女は。宣教師夫妻に。ね、こっち移してからしばらく経って電話かかってきて、ディーン宣教師、私の家に。教会ですかって、教会ですって一応言ったんですけど、前田さんいますかって、ここはすみません、僕したくて、ここにはいないんです、そうですか、今日は彼女の誕生日です、ね、お祈りしてますので、お伝えくださいって言ったんですよね。それは全然いやらしくないっていうかね、もうなんか本当に自然に愛があふれてましてね。だからそんでね、この人本当に愛されたんだなと思ったね。で、ディーン宣教師の秘書で、とってもいい宣教師たち夫婦の秘書で愛されていて、住む場所があって、給料ももらってた。でこっち来るとき私は言いました。こちらに来ると住みは自分で見つけてください、ね、給料はありませんから働いてください、ね、で必ず神が導いたなら将来あなたの人生に神の計画はある、必ずある、でもそれは神との関係ですということ でそれでいいなら来てくださいって言ったらね、来たんですよ。全部捨ててで曲がりして、すぐそばに曲がりして、アパートじゃない、曲がりですよ、曲がり、ね、風呂もなかった、曲がりして、そして小さな子供のための保育園でアルバイトし始めたんですね。それが実は個人の奉仕者になる準備になったんですね。それで会見もしてね、商業高校出身だから、まあ、うちにもね、商業高校出身なのに会計できない人いますけど、会計してってことは、つまり全部これね、準備だったんです。今向こうでそれやらなきゃいけないからね、面白いですね。全部捨てたけど、実は神様がちゃんと用意してたんですね。で皆さんね、神様はあなたのことを本当に愛しています。神は祭殿以外なされないお方です。もちろん途中の過程で訓練しますよ。例えば前田さんは曲がりして、ある意味ね、ちゃんとした部屋から曲がりの部屋になって、風呂もない部屋になってね、自分でアルバイトしなきゃいけなくなったんだから。でもそれはもっと後のことを考えたら最高の備えだったわけでしょ。だからそういう期間は通るでしょうけども、しかし神様は本当にあなたを愛していて、祭壇を与える方だから、だからこの3つのね、ことこれに応答してほしいんですね。1つ目、自分の父母妻子兄弟、あなたが自分の命まで本当に大切にしている大切な人、自分も含めて、それを憎むほどに、憎むほどにってことは、さっき言いましたよ、まずそれを大切に本当に愛してください、大事にしてください。でも大事にした上で、でもそれを2番目にするがいい。だから憎むほどの気持ちを持って、それを2番目にして、もっと神様を第一に愛してください。2つ目、神様があなたにおっしゃる十字架、役割とか使命あるでしょ、それを引き受けてほしいんです。しっかり心を定めて、仕方ないなとか周り様子見しないで、分かりましたってしっかり心を定めて引き受けてほしい。そうしますとね、神の助けとかね、神の恵みが見えてくる、あるいはね、現れてくるんです、心を定めると。 サタンでいてね、賭博の隣の芝生は青いっていうねこれは聖書だけど言うんですよ。あっちの人はいいねって、ね、こっちの人はいいねってね、騙されないでね、あなたに一番いい十字架を神は与えるから。そして三つ目は、全てを神に任せてしまう。全部任せてしまうと神様が全てとなってあなたにとって一番良いものを与えるんですね。これが弟子への道です。で、父様は、ね、軍師によって弟子への招きをされたんです。これ招きです。で、応答するかどうかは本人の選択です。弟子にならなくても、大丈夫です。イエス様は憎んだり恨んだりなんかしません。愛してくれます。ただ弟子でなければ知ることのない世界は確かにあります。弟子だけが知ることができる神様の深い愛とか人生がドラマとかダイナミックな、よくパウロ牧師がね、首輝きを追いやすいし、本当に、ね、聞き従う道はね、もう楽しくて醍醐味があったとか言うけど、それは弟子となったからです。弟子になってしまうとね、そういうね醍醐味をね味わい始めます ね。できそうではね、覚えてほしいと思います。まあ、時間が来てますから終わりますけれども、今日最後にね、これ今日のメッセージは弟子への招きなんですね。で、今からお祈りしますけど、皆さん自分の中でね、人に言う人はないですけども、イエス様への応答としてね、弟子になりたいっていう応答でのか、いやちょっと待ってくださいってことなのかなりたいとは思うけどちょっと待ってくださいなのか、喜んでなるのかチェックしてみてください。で、おそらくね、応答できない人はね、はっきり言います、神の愛をまだ十分知らないんです。本当にイエス様の愛を知ったらね、弟子になりたくなるに決まってる。こんなに愛されて、こんな愛を受けて弟子になりたいと思えないとしたら、それはあなたは愛を知らないだけです。だからその人はね、言ってください、もっと愛を教えてくださいって。人じゃない、私が愛されていることをもっと教えてくださいって主に祈ってほしいと思います。主の愛を本当に知れば弟子になりたくなるに決まってるんですよ。で、軍師に向かってそう言われたんです。そして、ね、それをね、ぜひ覚えてほしいです。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたは群衆に向かって、弟子への招きをされました。イエス様、父母妻ご兄弟よりも、ね、憎むほどにして、そして私を第一に愛しなさい、そして自分の十字架を引き受けてやってついてきなさい、財産全部を預けて全てを捧げて私についてきなさいとおっしゃいました。あなたは愛の方で、何かを奪うのではなくて、その全てを生かして最高のものを、最善のものを私たちに与え、開き導いてくださいします。しかも永遠という価値の中で、永遠という中で、神様、どうぞ私の霊の目を開いて、本当にそのあたりの愛の応答してついていくことができるように、力強い御手を持って導いてくださることをお願いいたします。お祈りをしたいと思いますけれども、今から、弟子への招きに対する応答の祈りをします。で、弟子になりたいなって思った人は祈ってください。小さな声でも大きな声でもいいですけど、声に出して祈ってください。心の中じゃなくて声に出して、小さな声でも大きな声でもいいから、人じゃなくて主に向かってですね、ついて祈ってほしいと思います。これ全然強制力はないので、いやちょっとパスっていう人はいいです。で、その方はでもね、さっき言いましたように神の愛をもっと知ることができるように本当に祈ってほしいと思います。お祈りしますので、ついて祈ってほしいと思います。天のお父様、弟子への招きを聞きました。私もイエス様の弟子になりたいと思います。家族が大好きです。でもそれにも増してイエス様を愛します。イエス様、私の追うべき十字架を教えてください。それを追って恵みによってついていきます。イエス様、私のすべてをあなたの手の中に捧げます。豊かに用いて生かしてください。イエス様の愛と奇跡と恵みがあふれる弟子の道を歩ませてください。いつもそばでイエス様の息遣いが聞こえてきますように導いてください。 信じます。イエス様の御名によってお祈りします。アメン。天のお父様、今祈られた一人一人にあなたはその恵みを注がれることをありがとうございます。今祈らなかったけど、しかし、神様の愛に本当は応えたい、そこまでできないなと思っている、まあ、ある意味で冷静な方でも不信仰な方、イエス様、本当にあなたの愛と恵みを注いでくださって、イエス様、弟子となることができるように、別に弟子になるのは牧師や伝道者になることじゃありませんので、一人一人がそれぞれ置かれた立場で、主婦の弟子、サラリーマンの弟子、いろんな弟子がいると思います。本当に弟子になることがどんなに祝福かを主が教えてください。正直に神の愛がよくわからない方がいらっしゃいます。その方に主の愛の深さ、大きさを教えてください。サタンに縛られている者がいます。断ち切り解放してください。自分に縛られている人がいます。自分から解放してください。罪に縛られている人がいます。罪から解放してください。そして本当に神様の愛の中で自由になって生きることができるように、そして一番自由なのは弟子であることを霊に開いて教えてくださいますようにお願いいたします。イエス様、ありがとうございます。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ声に願わくば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも、豊かに限りなくありますように。アーメン。